今日は出エジプト記の一章15節から22節までです。出エジプト記の一章15節から22節。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるときに来る海台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだ。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せていった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはパロに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちによくしてくださった。それでイスラエルの民は増え、非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。またパロは自分のすべての民に命じていた。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない、女の子は皆生かしておかなければならない。昨日の箇所ではこのパロはイスラエル人を、減らすためにまずその区役を課しました。過酷な労働、それも非常に、鉄の炉で燃やされるかのような、もうすりつぶすかのような、そういう過酷さの労働を持ってイスラエル民族を苦しめ、そして本当に人々を絶望させて、人々に生きていることの価値を失わせて、そして、数を減らそうとしたわけですけれども、しかしこのイスラエル民族、打てば打つほどどんどん増え広がって、逆に、命が増し加わっていきました。イスラエル民族は本当に中世においてもですね、また近世においても、このイスラエル民族、自分の国を持っていないのに、他国に寄留中の身であるのに、しかし増え広がって、しかもただ単にですね、増え広がっていくだけじゃなくて、このイスラエル民族は頭がよく、また力もあります。イスラエル民族の中には医者や弁護士とか、また学者が大勢おりますし、ノーベル賞を受賞したイスラエル民族は本当にたくさんいるほどですけれども、要するにそういう民の中の有力者がイスラエルの民族の中からたくさん増え広がって、しかも自分の国内にそうやって住みかを得ている、これはその国にとってですね、脅威に感じるところが大いにあったわけです。だからこのエジプトを、このイスラエル民族を苦しめていた最初の民族ですね、このエジプトを。このエジプトの王は、そこで、苦しめても減らない、そういうことだったら実際的に殺してしまおうということで、このパロはヘブル人の助産婦たちに、この産んで海台の上に見て、もし男の子であればそれを殺せ、女の子なら生かしなさいという命令を下しました。この女性たち、名前が記されております。15節に見ますと、一人はシフラ、もう一人はプアであった。この女性たちは、おそらくエジプトの中でその助産婦としての、 最も大きな地位を持った女性たちですけれども、彼女たちは神を恐れるものでした。このヘブル人の人たちが本当にここまで増え広がっているのはまさしく神様の技だ。またこのヘブル人の女は本当にエジプト人の女と違ってすぐに産んでしまう活力があるということで、この助産婦たちはそれでおそらく神を恐れていたことでしょう。で、神様が増やしておられるこのイスラエル民族を殺すという そこまで恐ろしい大それた神に歯向かうことは、彼女はできなかったんですね。あえて生かしていたんです。王様の命令では男の子だったら殺せという命令でしたけども、しかし生かしておきました。で、そこで、このパロの耳にそのことが入ります。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。で、助産婦たちはパロに答えます。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。おそらく彼女たち、もしかしたらもうすぐ生まれるという段になったら、わざと早めに生まれさせるためにわざと足を遅くそこに歩みを進めたのかもしれませんし、また、とにかくあらゆる手段を使ってこの男の子であっても生かすということをしたわけですね。このイスラエルの民を守った助産婦たちはどうなったのか。パロに殺されはしませんでした。むしろ神はこの助産婦たちによくしてくださり、よくしてくださり、また彼女たちの家を栄えさせました。近代もですね、イスラエル民族は本当にナチスドイツとか、人々に苦しめられているのもまた近代にありましたけれども、しかしこのイスラエル民族をかばって守る人に対しては神様はしっかりとその守りを与えてくださるんです。アブラハムに対して神様はこういう祝福を与えております。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。創世記の12章3節です。あなたを祝福する者を私は祝福する、あなたを呪う者は私は呪う。このヘブル人の助産婦たちは祝福されたわけですね。このヘブル人アブラハムの子孫たちを守ろうとしてしました。それゆえにこの彼女たちは祝福されました。じゃあエジプトの王たち、この、ね、イスラエルを呪う側に立ったこのエジプトの王たちはどうなるんでしょうね。まだこの1章や2章とか10章ぐらいまで見れば、まあだんだんそれが分かってくるんですが、とにかくこの時点ではまだ分かりません。あたかもこの悪がはびこってますますもっとひどいことをするかのような勢いであるんですが、でもエジプトのに対する呪いは、この後のストーリー分かる方は本当に分かるんですが、徹底的な呪いで呪われ尽くされました。この助産婦たちは神を恐れるものでした。神の民を大切にしようとするものでした。パロに逆らったら命の危険がありました。でもそれでも彼女たちはそれを恐れずに実行したんです。彼女たちはこの時守られました。他にもですね、神、人を恐れるよりも神の方を恐れる者たちが守られたという箇所は他にもいくつかありますけれども、 特に見てみたいのはダニエル書の方ですね。例えばダニエル自身も人の法律よりも神様の法律を守ったがゆえに、イスラエルの神殿に向かって礼拝を朝夕することをやめなかったゆえに、彼はライオンの穴に投げ込まれてしまいました。また彼の友人シャデラク・メシャク・アベデネゴも、ダニエル書の3章の方では、その3人の友人たちはこのネブカデネザル王が作った像を拝まなかったことによって、彼らは燃える火の炉に投げ込まれてしまいました。その時ですね、この3人のダニエルの友人たちのイスラエル人は、3章16節の方でこういうふうに王様に答えます。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。アメン。神様は確かにですね、火の中から救い出すことのできるお方ですし、事実そういうふうにされました。この3人はもしそうでなくても、それでもあなたの作った神々に使えません、金の像を拝むことはしませんと、あくまで神様の御教えを大切にしました。炎の中から救い出してくださる力は確かにあります。しかし炎の中から救い出さないは、それは神様の御心によります。その御心がどちらに傾いたとしても、それでも私たちは神様を敬います。神様のみを礼拝します。あなたの作った像は拝みませんと。そしたらですね、このネブカデネザル王は怒って、顔つきが変わって炉を7倍も熱く燃え立たせました。で、それでそうしてこの3人の友人たちは火の中に投げ込まれてしまったんですが、でもその火の中に4人目が現れるんです。守るんです。この友人たち3人は炎は燃え尽きませんでした。27節の方を見ますと、大衆、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。すごいですね。髪の毛も全然チリチリになっていなくて、燃えたのはただ彼らは縛っていた縄だけ。それだけが、彼らは縛っていたものだけが燃えて、彼らのもう髪の毛一本すら損なわれることなく守られたんです。イエス様も言っておりましたね。イエス様を信じる者は髪の毛一本たりとも損なわれることがない。この時それを見たネブカデネザル王は今言いました。褒むべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも使えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それゆえ私は命令する。庶民、諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。それから王は、シャデラク、メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせた。アメン。さっきのエジプトの 助産婦も栄えさせられましたね。世の法律と神様の御言葉が敵対する時代があります。このバビロンの時代もそうでしたし、またエジプトの時もそうでした。でも人の立てた制度、人の立てた法律よりも神様の方を立派に守る者に対しては、神様はしっかりとその人たちによくしてくださいます。栄えさせてくださいます。守ってくださいます。たとえそうでなくても神様はその人たちをしっかりと天の御国においてケアして、そして必ずその血を彼らの上に再び降り注がさせます。このパロはですね、この助産婦たちが自分たちの命令を聞かないので、今度はですね、助産婦たちではなく全ての民に同じことを命じています。もしヘブル人に男の子が生まれたら、それを見つけたらナイル川に投げ込まなくてはならない、そういう命令を下します。前よりもっと厳しい命令です。で、それでおそらくナイルに投げ込まれてしまった赤ちゃんたちも男の子たち大勢いたことでしょう。しかし神様はそれを放ってはおかれません。黙示録のですね、15章の4節から4節から7節まで、ね、こういうことが書いてあります。黙示録の15章の4節、あ、16章です、すみません、16章の4節から。第3の御使いが蜂を川と水の源とにぶちまけた。するとそれらは血になった。また私は水をつかさどる御使いがこういうのを聞いた。常にいまし、昔います聖なる方、あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは聖徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるにふさわしい者たちです。アーメン。ここでは第三の御使いが川と水の源に蜂をぶちまけて、それ水が血に変わる災いを下しました。そしてここで、御使いたちが言ったのは、この裁きは正しい裁きです。彼らは聖徒たちの血を流した、預言者たちの血を流した。だからその血を彼ら自身が飲む、それはふさわしいことだと。で、実際ですね、エジプトナイルの川はやがて血に変わります。モーセがエジプトに10の災いを下しましたけど、そのうちの一つの災いは、そのナイル川の水だけでなく全ての水たまりとか、また全ての器の中の水も血があるようになる災いが下されました。おそらくエジプト人はその全家庭にある血に変わってしまった水を見て思ったことでしょうね。あのイスラエルの民の血を流した、エジプト人は血を流した。パロがですね、このイスラエル人の男の子の赤ちゃんをすべてナイルに投げ込めと命じたと、その対象はすべての民に対して命じて言われたことでした。この1章22節ね、パロは自分のすべての民に命じていったと書いてありますね。ですからすべての民はそのパロの命令を聞いたんです。そして実際に一般人の中にもイスラエルの男の子の赤ちゃんをエジプトの川に投げ込んだ人もいたことでしょう。しかしナイルが血に変わり、そしてその全ての器の中の水ためも血に変わった。きっと神様の裁きを思ったことでしょうね。実際にですね、聖徒の血を流す者はこのような災いが下されるんです。聖徒に悪を企む者に対してはそのように されてしまうんです。私たちは最近イスラエルのために祈っておりますね。イスラエルの祝福のために、イスラエルを祝福する者は祝福され、また呪う者は呪われるんです。確かに今イスラエルが世界に対してしていることは心情的には、どうなんだろうと思うことがありますけれども、しかし彼らのおかげで救いが異邦人に広がりました。ですから私たちもイスラエルのために祈るべきです。この助産婦たちは彼らは神を恐れて、そして彼らを救い出してこのように祝福されました。ダニエルもまた彼の3人の友人たちも神様を恐れて、そしてあくまでこの時の権力者の立てた制度に逆らってでも神様に対する忠実を従い通した結果、もう大リバイバルが起きて、全地が主の栄光を見て、主の力を見て、そして彼らは栄えましたね。バビロンの中においても私たちも栄えるんです。ダニエルやあの3人の友人たちがバビロンで栄えたように、またこの助産婦たちがエジプトの国で栄えたように、私たちも神様の命令を守り行うのであれば、このエジプトあるいはバビロンのようなこの世の中においてもしっかりと栄えるんです。守られるんです。私たちの血を流そうとするものは逆に血が彼らの頭の上に降りかかるんです。もろもろの困難があるかもしれません。しかしぜひ勇敢であってください。イエス様はこの世に対して打ち勝ったからです。どうかこの世においてしっかりと信仰を守り通し貫き通す皆さんであり、そうしてますます豊かに盛んになって祝福されていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このエジプトの助産婦たちはイスラエル人を守ったがゆえに祝福されました。彼女たちは王の命令を恐れず、かえってよく、カエサーによくしていただきました。ダニエルも、シャデラク、メシャク、アベデネゴも、王の命令を恐れず、カエサーのに対する忠実さを失わず、神様に従い通した結果、さらに豊かな祝福が与えられ、権威が増し加わり、彼らはその地において栄えました。私たちもあなたへの忠実さを貫き通して、もろもろの災難やあるいは試みの中においてもしっかりと私たちのその信仰が行いとして現れ、そして私たちもこの彼らのような祝福を受けるに値するものとされますように。イエスよ、どうぞあなたが祝福し守りください。どうか私たちのこの新しい一日の歩みも祝福とまた守りの歩みであり、あなたに対する忠実さの失わないこの一日でありますように。またこの困難大きい世において、エジプトのようなバビロンのような世においてしっかりと主よ、バールに膝をかがめぬ選ばれた7000人として、私たちが信仰を貫き通すことができますように。主よ、終わりまであなたにしっかりと従い通すこの生徒たちでありますように。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。